you have your Bibles, can you open to Isaiah chapter 29? We've been going through the book of Isaiah. We're this morning in chapter 29.
はい、では、イザヤ書の29章をお開きください。ずっとイザヤ書を学んでいます。今日は29章からになります。
Isaiah means, his name means God is salvation.
イザヤというこの名前ですけれども、この名前は神は救いという意味です。
And it's interesting because it also sums up the central message of his prophecies.
そしてまた面白いことにこのイザヤのメッセージの中心がその名前の通り神は救いというものであるということです。
And throughout all of his prophecies, there's an underlying theme, and through Isaiah, God is reaching out to his people, and he's exhorting them to trust in him.
ずっとこのイザヤは予言を通して根底には常に神のためにこの何とか届いてそして彼らに神を信頼することを励まそうとしています。この方こそ救い主であり人々はみんなこの方を神を求めるべきであるということです。
And you know, this is the central message to our lives.
で、これは私たちの人生にとっても中心的なメッセージであると思います。
It's the issue that it's the main issue of our lives.
私たちの人生のもう本当に中心のメッセージです。
Because we were created to live in this relationship with God, like a trusting relationship, like a father and his child.
なぜならば私たちはこの神との信頼関係を持つというそういった関係を持つようにもって生きるためにこう作られているからです。父親と子供のような関係です。
And God wants us to trust Him.
そして私たちに神を信頼してほしいと願っておられます。
He wants to be the one we run to when you have trouble. He wants us to run to him.
私たちが何か問題を抱えたときにはまず駆け込むことのできる場所、ここが神のもとであるということです。
And the important truth is that God can be trusted.
そして大事なのはこの方は神は信頼されるに値する方であるということです。神の言葉は信頼することができます。
Okay, so let's begin chapter 29, and it begins with a prophecy to Jerusalem.
はい、で、29章から今朝学んでいきますけれども、最初にエルサレムに対しての予言が書かれています。
And please, let's read verses 1 through 4.
はい、で、29章の1節から4節をお読みします。ああ、アリエル、アリエル、ダビデが陣を敷いた都よ、年に年を加え、祭りをめぐってこさせよ。私はアリエルを虐げるので、そこにはうめきと嘆きが起こり、そこは私にとっては祭壇の炉のようになる。私はあなたの周りに陣を敷き、あなたを前哨部隊で囲み、あなたに対して類を築く。あなたは倒れて地の中から語りかけるが、あなたの言うことは塵で打ち消される。あなたが地の中から出す声は死人の霊の声のようになり、あなたの言うことは塵の中からのささやきのようになる。
So in Hebrew, this word, the name Ariel means altar.
このアリエルという言葉、ヘブライ語では祭壇という意味になります。
And it's where in Jerusalem, this is where the temple of the Lord was. This is where the altar of sacrifice was.
このエルサレムというところが神殿があった場所で、この生贄が捧げられるその祭壇があるところです。
Of all the places in the world, God had chosen Jerusalem. That was the place that He determined that this was the place where He was to be worshipped.
この全世界の中で、この場所、エルサレムという場所を神はお選びになって、そこで神を礼拝するところとして選ばれました。
And the temple was built there by David's son Solomon.
そして神殿はこのダビデの息子であるソロモンによって建てられました。
And that's where the sacrifices were to be offered.
そこがこの生贄が支えられるべき場所です。
This is where God said, this is where I speak. And remember Solomon in his prayer of dedication, he said, Even if there are different places in the world, they would turn toward Jerusalem. You know, it's like the thinking was, this is the place. This is
そして、ここがこの、ここから、この神殿から神はこのご自分のために語られると言われました。ソロモンも祈りの中で、私たちがこのエルサレムに向かって祈るときにそれを聞いてくださいと神に祈りました。
But unfortunately, what happened to the people is that the Jews in Jerusalem that lived there, they took this for granted. They started to think that this was their protection, their relationship with, they took their relationship with God for granted, just simply because they lived in Jerusalem.
でも残念なことにこのユダに住んでいた民は自分たちはエルサレムに住んでいましたからもうこの神との関係というのがなんかこう当たり前のように捉えていてそしてもう神殿というのはそこにある自分たちを守ってくれるものだというふうに捉えていました。
And they thought, well, this is where the temple's here. And they kind of felt like they were immune from judgment from God because of that.
そしてもうここに神殿もあるんだし、自分たちはこの神の裁きから免れているんだというふうにこう勝手に考えていました。
But God speaks through his Isaiah, and it's pretty stern in these messages, in these prophecies. He's actually saying he's become their enemy.
でもここで神はこのイザヤを通して民に対して神ご自身が彼らの敵となったということを語っておられる。
And he describes this siege that's going to be coming against Jerusalem. And as we know it, the Assyrian army is going to besiege the city. But he makes no mention of Assyria.
そしてこのエルサレムという町が敵によってこれから包囲されるということを語りますけれども、その時にアッシリア軍によってまあ包囲されるわけですけど、神はここでアッシリアの名前は出していません。
He says, I will encamp against you.
私はあなたの周りに陣を敷くというふうに言われました。
God uses unrighteous as well as righteous instruments to do His will.
神は正しいものも正しくないものも正しいものも同じようにこの神の御心を行う手段として用いられます。
In this case, he was going to use the Assyrians, and they were not good people.
でこの場合ですと、神はアッシリア軍を用いられたわけですけれども、アッシリア軍というのは決していい人たちではありませんでした。
They were known for their cruelty.
もう本当に残虐さで有名な人々です。
You know, we're shocked these days when we look at ISIS and the things that the atrocities that they're committing. This, you know, the Assyrians were like that even more so.
今日でも私たちは例えば ISIS が行っていることを見て本当にショックを受けますけれども、そのような感じだったと思います。もアシリア軍の方がもっと残酷だったと思います。
But God can use even the Assyrians, and He's going to use them to humble His people, because the real issue is their relationship with Him. They have strayed from Him.
でもそのようなアシリア軍でさえ神は用いられて、そしてご自分の民が神の御前にへり下ることができるように、神に助けを求めることができるようにされます。
And they needed to be brought back. They wouldn't listen to a messenger, a kind messenger. Remember, they just mocked Isaiah last week. We're saying, "Yeah, you teach us like we're little kids. You know, you're a little, they're a little."
人々はせっかくこの神が預言者を通して彼らに語っておられるのに、もうそれを預言者の言葉をあざけっていました。前回、先週も学びましたけれども、まるで私たちを子供のように子供扱いして語っているではないかと言ってバカにしていました。
But they're going to be afraid, and they're going to be driven to the Lord out of their fear, actually.
でも結局そのアシリア軍というその恐怖がもたらされることによって、やっと神のもとに彼らは行くことができます。
Now, in those days, this was before dynamite. Okay, so that when an army wanted to attack a city, the cities had these huge walls around them, and they had to get through the wall, and there was no dynamite.
当時ですね、この時代にはまだこうダイナマイトのようなものはありませんでした。で、町は城壁でこう囲まれていますから、そこを攻めるということは、その城壁を打ち破っていく必要があります。
So their way of conquering the city was to lay siege to it. They would surround it. They would cut off as many, much as they could any supplies going in and out.
ですからまず何をするかというと、町の周りをこう包囲するわけですね。包囲網を張って、そしてできるだけそのいろいろ なこう物資とかが町の中に入っていかないように遮断します。時にはもうそれを何年も続けることもありました。
Build walls around the city, other walls to keep anybody from escaping and go. I mean, it was really a big project.
時にはその城壁の周りにさらに外側に壁を作って、そして中から人々が逃げ出さないようにということを行いますから、もう非常にそれは大掛かりなプロジェクトになります。
And they would build ramps. They would spend time building ramps up against the wall so that they could roll what they called siege works up there. They were like a primitive kind of, you know, can imagine a tower. Maybe you've seen them on a movie, in an old movie, where they would have a big log that would swing battering rams to try and break holes in the wall.
そしてまたこの城壁の周りにですね、なんかこう傾斜面を作って、もう時間をかけてそういった斜面を作って、そしてその斜面をその壁を打ち砕くようなこういった大きなものでこう。ガンガンと壁を打ち砕くようなそういった機械をその斜面を登らせていって、そして壁を壊していく。
But how would you like to be in a city while this is taking place? I mean, it's just kind of a slow way. They're just building, they're doing, they're preparing thousands of people surrounding your city.
でもそういうことがその城壁の外で行われている間に、自分がもしその城壁の中の住人だったとしたらどう思うでしょうか。時間をかけて、でも敵がもう何万という敵が外でそのように壁を打ち破ってくる、その準備を刻々と行っている状態。
All right, let's read on. 4 through 8.
はい、5節から8節を読みします。しかしあなたの敵の群れも細かい埃のようになり、横暴な者の群れは吹き飛ぶもみ殻のようになる。しかもそれはにわかに急に起こる。万軍の主は雷と地震と大きな音を持って、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れる。アリエルに戦いを挑むすべての民の群れ、これを攻めて、これを取り囲み、これを虐げる者たちは皆夢のようになり、夜の幻のようになる。飢えた者が夢の中で食べ、目が覚めるとその腹は空であるように、乾いているものが夢の中で飲み、目が覚めると何度も疲れて喉が干からびているように、シオンの山に戦いを挑むすべての民の群れもそのようになる。
In the midst of judgment, like Isaiah so often does, he gives these words of hope.
このイザヤはいつもそうですけれども、神の裁きの言葉を語っている、そのただ中で、同時に希望もあるということを語ります。
And God is in here in these verses. He says He will come against their enemies.
そしてここで、神がこの敵に、立ち向かうということが書かれています。
So it's like in verse 4, he used this image where the people of Jerusalem are going to be humbled in the dust. Now he says, but the enemies will be like fine dust. It's kind of
4節のところでは、このユダの民が塵の中でこう叫んで減り下っている様子が書かれていますけれども、5節では逆に今度はあなたの敵の群れが細かい埃のようになり、塵のようになるということを言っています。
Now the enemies that would fight against Jerusalem would not be able to conquer it.
エルサレムを攻めようとしている者たちというのは、決してこのエルサレムを攻め取ることができません。
That's the Assyrians. They would be frustrated.
アシリア軍のことですけれども、彼らは本当にこう不満を持っていきます。
You know, that's what he's talking about. This dream. It would be like a dream. They had this dream of destroying Jerusalem. But it's just a dream. You know, like a hungry man dreaming of a cheeseburger. You know, he wakes up and He's still hungry. They're not going to be able to do it.
でもこれが夢のようであるということが書かれています。アシリア軍にとってこのエルサレムを攻めるというそういう夢を見ても目が覚めると現実には起こっていないというそういった、チーズバーガーを食べた夢を見ても実際はそれは夢で食べていないというそういったことが起こっています。エルサレムでチーズバーガーを見つけることはどっちにしてもできないんですけれどもなんでチーズバーガーって言ったのか自分でも分かります。
In verse 6 it said You will be visited by the Lord of hosts with thunder and with earthquake and with great noise and whirlwind and tempest and the flame of devouring fire. This is spoken to their enemies. And when we get to chapter 37 we're going to see how this is fulfilled literallyAs God miraculously delivers the city of Jerusalem.
6節のところでは、万軍の主は雷と地震と大きな音を持って、つむじ風と暴風と焼き尽くす火の炎を持ってあなたを訪れるとありますけれども、実際37章のところで、具体的に神がどのようにこれを行われたのかというその奇跡的に町を救い出された様子というのが、学ぶことができます。
All right, let's read on 9 through 14.
はい、では9節から14節をお読みします。のろくなれ、驚け、目を固くつぶって見えなくなれ。彼らは酔うが葡萄酒によるのではない。ふらつくが強い酒によるのではない。主があなた方の上に深い眠りの霊を注ぎ、あなた方の目、預言者たちを閉じ、あなた方の頭、先見者たちを覆われたから。そこであなた方にとってはすべての幻が封じられた書物の言葉のようになった。これを読み書きのできる人に渡してどうぞこれを読んでくださいと言ってもこれは封じられているから読めないと言い、またその書物を読み書きのできない人に渡してどうぞこれを読んでくださいと言っても私は読み書きができないと答えよう。そこで主は仰せられた。この民は口先で近づき、唇で私をあがめるが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を恐れるのは、人間の命令を教え込まれてのことに過ぎない。それゆえ、見よ、私はこの民に再び不思議なこと、驚き怪しむべきことをする。この民の知恵ある者の知恵は滅び、悟りある者の悟りは隠される。
So this is an indictment of the poor spiritual condition of Judah at this time.
これは神がこのユダがこの時霊的に本当に弱い状態であったことを起訴しているような神が起訴しているようなものです。
Outwardly they seemed very religious.
外側外見的には彼らは非常に宗教的でした。
They continued to offer the sacrifices in the temple, the rites and everything that was just carrying. They were carrying on with that.
神殿で生贄をずっと捧げていましたし、また外見的にはそういった宗教的な行事というのは全部行っていました。
But their hearts were far from God.
でも彼らの心は神から遠く離れてしまっていました。
And because of this, it says God closed the eyes of the prophets.
そのゆえに神は、この預言者たちの目を閉じると言われます。
You know, prophets were spokesmen for God, and He gave prophets to people. It was a blessing. It was a way that they could, the people could hear from God.
預言者というのは、神によって与えられたこの神の代弁者です。そして、この民に神が言葉を語ってくださって、それを預言者が預かって代わりに語ってくれるということです。
But since the people were not listening to the prophets, they didn't want to hear God's message. God quit speaking to them.
けれども民がこの神の言葉に耳を傾けようとしなかったので。聞きたくないということだったので神は語るのをやめると言われました。
You know, there is something worse than a rebuke from God.
神からの懲らしめよりももっと悪いものがあります。
And that is hearing nothing from God.
それは神から何も聞くことができないということです。
That is much worse.
それは本当にひどいことだ悪いことだと思います。
I would rather have God discipline me than to not to have him not say anything.
私はもう本当に何も語られないよりは懲らしめを受ける方を望みます。
You know, it says in Hebrews 12:6, for the Lord disciplines the one he loves and chastises everyone whom he receives.
ヘブル人への手紙の12章の6節には、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。
Discipline isn't rejection. Discipline is proof that you belong. You know, it's like God's involved.
懲らしめ、主からの懲らしめというのは、これは主に拒絶されているということではなくて、むしろ主に自分は属しているものなんだということの証明でもあります。
But here in the time of Isaiah, God had been speaking to the people. He'd been telling, there's a problem. This, but they didn't want to hear it.So what they're going to get is nothing.
ここでイザヤはずっとこの民に対して語ってきたにもかかわらず、民がそれを聞こうとしなかった。そのためにもう神は語ることをやめると言われて、民はそれも聞くことができなくなります。
Verse 13 is quoted by Jesus in Matthew 15:8. He was rebuking the Pharisees for their hypocrisy.
このイザヤの29章13節のところ、この箇所はイエスがマタイの福音書15章の8節でパリサイ人たちに対してその偽善を責めておられるときに引用されています。
And here Jesus uses this prophecy of Isaiah 700 years later, but it accurately described what the people were like at that time.
ここでイエスはこのイザヤが語った時よりも700年以上後にこの箇所を引用するわけですけれども、その当時の人たちにもまさに当てはまる言葉を語っておられます。
He said, These people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me, and their fear of me is a commandment taught by men.
マタイの福音書15章の8節、この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。
And then Jesus said, he showed they cared more about their traditions, about their religious traditions, than they actually cared about obeying God.
そして続けてイエスは、この彼らは人間の教えの方を大事にして、神の教えをないがしろにしているということを語ります。
You know, that is the most important thing.In your relationship with God is your heart.
神との関係に、皆さんと神との関係において一番大事なのはこの心の状態、私たちの心の状態です。
It's not the actions that we do, it's our hearts.
私たちが行うその行いではなくて心が大事です。
Because if our hearts aren't in it, our actions don't mean anything.
心がそこになければ、その行いというのは何の意味もなくなります。
You know, whenever you have religious, a lot of religious rules where you find legalism and things like that, it always comes about because of lack of true relationship.
この宗教的なさまざまな儀式とか習慣、それから、立法主義的なことというのが、起こってくると、そこには、本当に真に神と この関係が正しい状態にない場合が往々にしてあります。
Because where there's not a passion for God, you have to replace it with something.
神に対する本当の情熱がもしなければ、それに代わる何かというものが私たちの心には必要になってきます。 And we see it
happenA good example is what happened with the Pharisees during the time of Jesus.
そしてそれがこのイエスの時代にパリサイ人たちにどういうことが起こったかというのがその例がよくわかります。
You know, outwardly they had this image like we are the heavies. We're really serious about God.
外側から見たときに、外見的にはこのパリサイ人たちは、私たちはもう本当に神に対して真剣なんだという、他の人たちよりもすごいんだという思いがありました。
And what they did, they invented a whole bunch of these traditions, little legalistic things. God didn't come up with them, they came up with them. And it's almost like This is what we do. And many of them had to do with, for example, the Sabbath day.
そして彼らはこの律法にさまざまな制約といいますか、他のルールを加えて、そして私たちはこれを行っているということ、神が言われたことではないことを一生懸命行って、で本当にさまざまなルール、特にこの安息日に関するルールというものがありました。
Now, when Jesus quoted this verse in Matthew 15, the issue there with the Pharisees, the Pharisees were criticizing Jesus' disciples because they didn't go through this ritual hand washing.
このマタイの15章のところでは、実はイエスがこのパリサイ人たちからイエスの弟子たちが手を洗わずに食事をしたということで責められている箇所です。
Now, I say ritual hand washing. This is not talking about just getting your hands clean. Okay, it's not like Jesus said Jesus didn't like washing your hands. I mean, it's
この手を洗わなかったというのは、これは儀式的な手の洗い方をしていないということであって、普通に私たちが手を洗うような、そういったことをしていなかった。イエスはもう 手も洗わない人なんだという、そういうことではありません。
This was nothing to do with Perel or what's anyway. It's a, but it, anyway, it, this was a little, it was a tradition where they would.They would hold up their hand in a certain angle, and they would pour just a little, just a certain amount of water down, and it would come down and from here to here, but it couldn't extend past.
で、その宗教的な方法やり方というのは非常に細かくて、例えばその手の角度もこう差し出す手の角度も決まっていて、そこにほんの少しの水をこう垂らして、そしてこの肘からなんか。外にこう漏れてはいけないとか。
And they even developed this superstition that there was this evil spirit could attach itself to the food if they didn't do this just right, and it was foolishness.
そしてさらにですね、そういったきちんとしたやり方で手を洗わ、そういう儀式を行わないと食べ物の上に悪霊が乗っかると。それを食べることになるんだといったような、そのような迷信まで信じて、もう本当にちょっとこう愚かしいようなところまで彼らは信じています。
And when Jesus came, he just ignored it. He didn't teach his disciples to do it. He just didn't do it. It didn't have anything to do with the law of Moses. God didn't give that commandment through Moses. It was just somethingThey made up because they thought we're going to be really heavy for God.
ですからイエスはそういった彼らの態度というものを無視したわけです。神の律法、そのモーセに与えられた律法の中にそんなことは一切書かれてありませんでしたし、イエスはそれをもう全く無視しておられましたけれども、パリサイ人たちは自分たちは本当に神に対して熱心だからここまでやっているんだと自負していました。
But the truth was, as spoken by Jesus, they didn't have any inward passion for God.
でも実際はイエスが言われているように、彼らの内側に本当に神に対するその情熱というものがあったわけではありません。
Outward, these religious things, they didn't mean anything.
ですから彼らの行っているその外側の行為というものはもう全く意味をなしていませんでした。
And that's what legalism. Legalism exposes a lack of passion.
それが律法主義だと思います。律法主義というのは神に対するこの情熱が失われた時に現れてきます。
Now, Jesus said in John 14:15, if you love meYou will keep my commandments.
ヨハネの福音書の中でイエスがこのように言われています。14章15節ですが、もしあなた方が私を愛するなら、あなた方は私の戒めを守るはずです。
In other words, if you love Jesus, you just out of love, a motivation of love for Jesus, the result is you just want to obey him.
つまりこのイエスを愛しているならば、動機がイエスに対する愛であるならば、その行いというのはイエスに従いたいというものになる
God is more concerned about our hearts than our behavior.
ですから神は私たちのその行動よりも心をもっと気にかけて。
Because if our hearts are right, and if we get our hearts right, then the behavior will follow.
私たちの心が正しければ、私たちの行動も自然にこう正しいものになっていきます。
But if you start and you focus on your behavior and not the heart, you just that becomes your focus. What it happens is you can fool yourself. You can maybe modify your behavior or like the Pharisees did, come up with your own little system and start thinking that you're more spiritual than you are. I better not go too long.
外側の、その行いだけにもし私たちが目を向けてしまうならば、もうその何をするかというその行動が中心になっていって、そしてそれを行うことで自分が思っている以上に霊的な人間なのではないかというふうに感じてしまう。
And you can be distracted by it because you can be so into it and sort of into it, and then you don't even notice the heart. And the most important issue that there's a thing that God is trying to say to you, is trying to do with you, you don't even know because you're all spending your time worrying about some little, you know, washing your ritual hand washing or something like that.
そしてそれにその行いにこう集中していくと、それにもうはまり込んでいくと、そのことで思いがいっぱいになってしまって、自分の心の状態が見えなくなっていきます。そしてこの欺かれてしまうことになっていきます。ですから、心の状態が分からずに、その外側だけの行動を一生懸命行うことで、だんだんこう立法主義になっていってしまう。
And that's what was the case here in Israel. They had some, they needed to get their hearts right. God was trying to speak to them. And, you know, they were, when they thought of God, they were just into their religious thing. And he's trying to say, their hearts are far from me.
ですから、このイザヤのところでもそうですけれども、この神は心の状態を正しくしなさいということを再三言われているわけですけれども、彼らはこの外側の行いでちゃんとやってるんだということを言って、心がもう本当に神から離れてしまっている状態。
Okay, let's move on. 15
through 24. 15節から24節を読みします。ああ、主に自分の計り事を深く隠す者たち、彼らは闇の中でことを行い、そして言う、誰が私たちを見ていよう、誰が私たちを知っていようと。ああ、あなた方は物を逆さに考えている。陶器師を粘土と同じに見なしてよかろうか。作られたものがそれを作ったものに、彼は私を作らなかったと言い、陶器が陶器師に、彼は分からずやだと言えようか。もうしばらくすれば、確かにレバノンは果樹園に変わり、果樹園は森とみなされるようになる。その日、耳しいた者が書物の言葉を聞き、盲人の目が暗黒と闇の中から物を見る。へりくだる者は主によっていよいよ喜び、貧しい人はイスラエルの聖なる方によって楽しむ。横暴な者はいなくなり、あざける者は滅びてしまい、悪をしようと伺う者は皆立ち滅ぼされるからだ。彼らは噂話で他人を罪に陥れ、縄文で裁きをする者の上げ足を取り、正しい人を虚しい理由で覆す。それゆえアブラハムをあがなわれた主は、ヤコブの家についてこう仰せられる。今からはヤコブは恥を見ることがない。今からは眼色を失うことがない。彼が自分の子らを見、自分たちの中で私の手の技を見るとき、彼らは私の名を聖とし、ヤコブの聖なる方を聖とし、イスラエルの神を恐れるからだ。心の迷っている者は悟りを得、つぶやく者も教えを学ぶ。
So in verse 15, there's a rebuke of, it's like a secret sin. And it probably has to do with a deal that they would make with the Egyptians to protect them.
15節のところは、何かこう隠れて取り決めを行っていることに対する隠された罪を責められていることが書かれていますけれども、おそらくこれは、ユダがエジプトと契約を結んで エジプトに自分たちを守ってもらおうとした時のことではないかと思います。
We're going to see more specifically. We're going to look at that in the next chapter.
そのことはさらに30章次の章で詳しく見ていきます。
But here, starting in verse 17, again, Isaiah jumps ahead to a time when things will be restored.
17節からイザヤは今度は先のことに飛んで、物事が回復する時のことを語っています。
I love that about Isaiah. I mean, because his words can be so strong and so, whoa, we're down, you know, saying this is, you know, your hearts are far from me and that. But then he gives some hope. He jumps ahead to a time when the revelation of the Lord was going to be restored.
これが本当に私がイザヤが好きな理由なんですけれども、彼の言葉というのは本当に強くて、そしても厳しい裁きの言葉をはっきりと語りますけれども、でも、その後に先には回復があるというメッセージが必ずあります。
The rebellious are going to be obedient.
この逆らっている者たちが主に従うようになるという。
People's spiritual eyes will be opened.
そして人々の霊的な目が開かれていきます。
And it's a time when Israel will worship and honor the Lord.
イスラエルが主を礼拝し、そして主を褒めたたえる日が来ると言っています。
Like many of his prophecies, they can have a like a partial fulfillment and a fuller fulfillment. That partially this would be fulfilled when they return from the Babylonian captivity. But the full fulfillment, I believe, is talking about the millennium, the time when Jesus Christ comes back.
この予言は、民がバビロンの捕囚からまたこの地に戻ってきたときに部分的に成就していますけれども、最終的には完全に成就するのはイエスが再び戻ってこられて、主としてこのイスラエルが主を礼拝していく、その千年王国の時に完全に成就します。
And they will worship, the nation of Israel, they will worship Jesus as the Messiah.
そして民全体がこのイエスをメシアとして礼拝していきます。
But these verses talk a lot about spiritual, the whole chapter talks a lot about spiritual blindness.
この章は全体が本当にたくさんこの霊的な盲目状態のことについて語っています。
That's a big problem.
これはとても大きな問題です。
It's and only Jesus can heal someone of spiritual blindness.
そしてイエスだけがこの霊的に盲目な状態の人の目を開かせることができになります。
He demonstrated that when he was on earth. Remember in John chapter 9.Jesus healed a man who was blind from birth.
イエスはそれを地上におられた間に、証明されましたけれども、例えばヨハネの福音書の9章のところでイエスは生まれながらの盲人の人の目を癒されました。
I wonder what it would be like to have never seen. Can you imagine? You wouldn't in your whole you'd never had the experience and all of a sudden having your eyes open.
ちょっと想像してみてください。生まれてから一度もものを見たことがない人の目がある日突然開かれて見えるようになる。
You know what? It's like, wow, look at that beauty.
それはどういうことでしょうか。もう本当にこのさまざまな美しいものが目に入ってくる。
Jesus said at that time, as he healed him, after he healed him, he said about himself, for judgment.I have come into this world that those who do not see may see, and those who see may become blind. That's John 9:39.
イエスはこのように言われました。ヨハネの福音書の9章39節で、そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。それは目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。
Remember the Apostle Paul when he was on the road to Damascus? There, he was gonna.Persecute the church of God, and then Jesus, all of a sudden, Jesus reveals himself to him in a blinding light, and he becomes blind.
使徒パウロがダマスコというところに行こうとしている途中で、イエスご自身が彼に現れて、でその時に3日間ほど彼は目が見えなくなりました。
And when Ananias is sent to him and Ananias puts his hands on him and prays for him, it says he's filled with the, he is immediately filled with the Holy Spirit and then he receives his sight.
そしてこのアナニアという人が、彼のところにやってきて、そして手を置いて祈ったときに、そこでパウロは、聖霊に満たされて、そして、その瞬間に目が開いて物が見えるようになりました。
His eyes and were opened physically and spiritually is like at the same time.
彼の目は、肉体的にもそして霊的にも。あのまさにこの時に同時に開かれたということになります。
Paul is such an interesting character.
パウロという人は本当にあの面白い人だと思います。
Because just this change, you know, beforehand he's just against Jesus, against the church, and I mean violent and zealously. But afterwards, Paul, he wrote, you know, most of the New Testament, much of the New Testament.And we, and through him, we see spiritual truths that are just amazing.
パウロという人はこの変えられる前はもう本当にあの熱心にイエスに逆らって、そして教会に対してもあの逆らってというかその反対していた立場で、もう本当にそれはあのある意味で暴力的なぐらいあの徹底的に反対していました。でもそれがあの変えられた後、今度はあの全くこの変えられてしまって、新約聖書のほとんどの手紙を書くぐらいまでの人になっていきました。
But that's the greatest need this world has is for people to have their eyes open and spiritually see.
それが実はこの世 の, あの私たちみんなが必要としているものであって、霊的な目が開かれるということ、これが本当に私たちに必要です。
And by the way, we need to remember that because as believers, we're the ones that can pray for people to have their eyes open.
ところで私たちはあの覚えておかなければいけないと思うんですけれども、私たちこそ人々のこの霊的な目が開かれるように祈ることができる者たちです。ですから人々のその霊の目が開かれるように祈っていく必要があります。
And it's so important that we think that way. We be wise because so often I think we think like natural logic and we, you know, if somebody is sort of resistant to the gospel, we go all that, you know, we'll deal with them in a not on a spiritual level, on a fleshly level, not realizing that there's a deeper problem. The problem isn't personality, it isn't this or that, or whether they like me or not. The problem is a spiritual one, and it needs to be dealt with spiritually by prayer. So,
ですから私たちが何かこうあの人に伝えていくときに、拒まれたり拒絶されたりしても、それはあのその同じ肉的なレベルといいますかで考えてはいけません。霊的にその人が悪いとかあのそういうことではなくて、その背後に霊的なあの盲目の状態というものがあるわけですから、私たちはそこを見て、そしてこの霊の目が開かれるように取りなしていく必要があります。
All right, let's get into 30. I'm going to go through it pretty quickly. 1 through 7.
ではちょっと30章に入りたいと思います。1節から7節を読みします。ああ反逆の子ら、主の見告げ、彼らは計りごとを巡らすが、私によらず同盟を結ぶが、私の霊によらず罪に罪を増し加えるばかりだ。彼らはエジプトに下っていこうとするが、私の指示を仰ごうとしない。パロの保護のもとに身を避け、エジプトの陰に隠れようとする。しかしパロの保護に頼ることはあなた方の恥をもたらし、エジプトの陰に身を隠すことは侮辱をもたらす。その首長たちがゾアンにいても、その使者たちがハネスについても、彼らは皆自分たちの役に立たない民のため恥ずかしめられる。その民は彼らの助けとならず役にも立たない、かえって恥となり そしりとなる。ネゲブの獣に対する宣告、苦難と苦悩の地を通り、メジシやオジシ、 マムシや飛びかける蛇のいるところを通り、彼らはその財宝をロバの背に乗せ、宝物をラクダのコブに乗せて、役にも立たない民のところに運ぶ。そのエジプトの助けは虚しく移ろ。だから私はこれを何もしないラハブと呼んでいる。
The leaders of Judah were sent to Egypt with money. They loaded money and things on back of donkeys, and they went down to Egypt in order to secure military protection against the Assyrians.
ユダの指導者たちはこの財宝金銀をロバに乗せて、そしてアッシリア軍から自分たちを守ってもらうために、そのロバをこうエジプトに向かわせる使者を送りました。
And they did this in spite of God speaking to them through Isaiah telling them not to do it.
イザヤを通して神はそれをしてはいけないと言われたにもかかわらず彼らは行いました。
And through the prophecy, it's almost like God saying, "I see this. You know, I'm watching them go down." They're loaded, and they forsook the counsel of the Lord, and they tried to work things out.
そしてまるで神はそれをこう上からご覧になっているかのようにここで彼らがエジプトに下っていく様子を見ているところが書かれています。そして、
they tried to work things out for, by themselves.
そして彼らはなんとか自分たちの力でこの問題を解決しようとしていました。
And what Isaiah is saying, Egypt is not going to be able to help you.
でもイザヤはここでエジプトはあなたたちを助けないよということを言っています。
There in verse 7, Egypt's help is worthless and empty. Therefore, I have called her Rahab, who sits still, who does nothing.
7節でそのエジプトの助けは虚しく移ろ。だから私はこれを何もしないラハブと呼んでいる。
Now, Rahab was That has nothing to do with the Rahab in Genesis. This was a mythical dragon that Egypt had adopted as one of their gods that they worshipped.
ここに出てくるラハブというのはこの創世記に出てくるラハブとは関係ありません。これはエジプトで神の一つとして神話的な竜のようなものの名前として知られていました。
But there's always a temptation.To panic when we get into trouble, and sort of, you know, as a kind of a knee-jerk reaction, a sort of a quick reaction, try to work things out. How can I work this out? And we look to our own resources.
私たちは何かこうパニックに遭遇すると、どうしてもそれをすぐに何とかしなければと考えて、そして自分の持っているその限られたリソースの中で何とかしようと。してしまう、そういった傾向があります。
And it's so important again that God be the first, that our reaction, our knee-jerk, quick reaction is to first thing is to present our needs to God.
でも大事なのは私たちは一番最初にまずそういうところに直面したときに取る応答反応としては。まず神のもとに行くということです。
Don't wait until everything else fails and then, okay, then now I need to pray about it.
すべてのことをやってみて、それがうまくいかなかったから、じゃあ神のところに行こうではありません。
But what we see in the Bible is God wants us to call out for Him. He's waiting for us to ask for His help.
聖書はずっと教えています。神はいつも私たちにこの神を求めることを望んでおられます。私たちが神に助けを求めることを待っておられます。
And it's kind of a tragedy, you know, because many times we don't. He's not the first we go to.
ですから本当にこれは悲劇だと思うんですけれども、多くの場合私たちはなかなかまず最初に神のところにということができないことが多々あります。
Okay. Let's read 8 through 18.
はい、8節から18節。今行ってこれを彼らの前で板に書き書物にこれを書き記し後の日のためとせよ言う限りなく彼らは反逆の民嘘つきの子ら主の教えを聞こうとしない子らだから彼らは預言者に見るなと言い先見者にはこう言う私たちに正しいことを予言するな 私たちの気に入ることを語り、偽りの予言をせよ。道から離れ、小道からそれ、私たちの前からイスラエルの聖なる方を消せ。それゆえイスラエルの聖なる方はこう仰せられる。あなた方は私の言うことをないがしろにし、虐げと悪巧みにより頼み、これに頼った。それゆえこのあなた方の不義はそそり立つ城壁に広がって、今にもそれを倒す裂け目のようになる。それはにわかに急に破滅をもたらす。その破滅は陶器師の壺が容赦なく打ち砕かれる時のような破滅。その破片で炉から火を集め、水溜めから水を汲むほどのかけらさえ見出されない。神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかった。あなた方は言った、いや、私たちは馬に乗って逃げよう。それならあなた方は逃げてみよ。私たちは早馬に乗って、それならあなた方の追ってはなお早い。一人の脅しによって千人が逃げ、五人の脅しによってあなた方が逃げ、ついに山の頂の旗竿、丘の上の旗ぐらいしか残るまい。それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられ、あなた方を憐れもうと立ち上がられる。主は正義の神であるからだ。幸いなことよ、主を待ち望むすべてのものは。
The people really didn't want to know the truth.
人々は本当に真理を知りたいとは思っていませんでした。
They said, prophets, we want to hear smooth things.
預言者に対して気に入ることを語ってくれと。
Things that would soothe you.
何かこう、もう物事をこう和らげるような、なだめるような、そういったことを語ってくれ。
He said, prophesy illusions.
偽りの予言をせよと。
Isaiah can really get to it. I mean, his words really get right down to the heart.
本当にイザヤはもうはっきりと語るなと思います。
But the thing is that this attitude, it's going to lead to catastrophe.
でも実はこういったこの民の態度というものは本当に悲劇的な結末にこう導いていってしまいます。
What they needed, they needed to hearWhat God was saying to them, they needed to hear His word. They needed to make correction to do what He said.
彼らは本当はこの神が言わんとされていることをそれに聞き従うべきでした。
Now in verse 15 he says, "For thus says the Lord God, the Holy One of Israel, in returning and rest you shall be saved. In quietness and in trust shall be your strength."
15節には神である主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる。立ち返って静かにすればあなた方は救われ、落ち着いて信頼すればあなた方は力を得ると言われます。
God's desire was to be gracious to them.
神の願いは本当にこの民に対して憐れみ深く接するということでした。
I love it. Verse 18 he says, "The Lord waits to be gracious to you."
18節は私の好きな箇所ですけれども、それゆえ主はあなた方に恵もうと待っておられとあります。
This is the heart of the Lord.
これが神の心です。
He is gracious and kind. That's who he is.
この方はもう本当に恵み深く、そして憐れみ深い方。これが神という方です。
And he wants to bestow his grace.
そしてその恵みを与えたいと思っておられます。
And what he was looking for is for them to open up, to trust him, to look to him.
そして何を求めておられるかというと、この民が神を見上げて、神に信頼して、神にそういうものを求めることを待っておられます。
And let's finish up here, 19 through 33.
では19節から最後33節までお読みします。ああ、シオンの民、エルサレムに住む者、もうあなたは泣くことはない。あなたの叫び声に応じて主は必ずあなたに恵み、それを聞かれるとすぐあなたに答えてくださる。たとえ主があなた方に乏しいパンとわずかな水とを賜っても、あなたの教師はもう隠れることなく、あなたの目はあなたの教師を見続けよう。あなたが右に行くにも左に行くにも、あなたの耳は後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉を聞く。あなたは銀をかぶせた刻んだ像と 金をかぶせた鋳物の像を汚し、汚れたものとしてそれをまき散らし、これに出て行けと言うであろう。主はあなたが畑にまく種に雨を降らせ、その土地の産する食物は豊かで需要がある。その日あなたの家畜の群れは広々とした牧場で草をはみ、畑を耕す牛やロバはシャベルや熊手でふるい分けられた味の良いマグサを食べる。大いなる虐殺の日、やぐらの倒れる日に、すべての高い山、すべてのそびえる丘の上にも水の流れる運河ができる。主がその民の傷を包み、その打たれた傷を癒される日に、月の光は日の光のようになり、日の光は七倍になって七つの日の光のようになる。見よ、主の皆が遠くから来る。その怒りは燃え、その燃え上がることはものすごく、唇は憤りで満ち、舌は焼き尽くす火のようだ。その息はほとばしって首に達するあふれる流れのようだ。破滅の震いで国々を震い、迷い出させる手綱を国々の民の顎にかける。あなた方は祭りを祝う夜のように歌い、主の山イスラエルの岩に行くために笛に合わせて進む者のように心楽しむ。しかし主は威厳のある御声を聞かせ、激しい怒りと焼き尽くす火の炎と大雨と嵐と氷の石を持って身腕の下るのを示される。主の御声を聞いてアッシリアはおののく。主が杖でこれを打たれるからだ。主がこれに下す懲らしめの鞭の品うごとにタンバリンと盾ごとが鳴らされる。主は武器を振り動かしてこれと戦う。すでにトフェテも整えられ、特に王のために備えられているからだ。それは深く広くされてあり、そこには火と焚き火が多く積んである。主の息は硫黄の流れのようにそれを燃やす。
So God promises to bless his people by responding to their cry.
神はこの民が泣き叫んだ時にそれに応答してこのご自身の民に祝福するということを約束されました。
He promises to guide them.
そして彼らを導くと約束されました。
Verse 21. This is the way. Walk in it.
21節にはこれが道だ、これに歩めとあります。
He promises to bless their desire for purity.
もう彼らの本当にこの純粋な願いに対して神はそれを祝福すると約束されます。
They would throw away their idols.
彼らはこの偶像をすべて取り除きます。
He promised them to bless them materially. He talked about rain and good harvests.
また神はこの物質的にも彼らを祝福すると約束されて、雨やそしてまた良い収穫を与えると言われます。
And he promised to heal all the wounds and all the that they'd experienced because of their rebellion.
そして彼らが神に反抗したために受けてしまったそのさまざまな傷も癒すというふうに約束されます。
That's one thing I love about the Lord.
本当に主が素晴らしいなと思う一つ。
He has that ability to restore.
神は回復することができる方です。
He can take a life that's messed up and he can restore it. He can give back what was lost.
どんなに私たちの人生がめちゃくちゃになってしまっても、神はそれをもう一度回復させてくださることができる方です。
The last verses talk about how God would rise up and fight against their enemies.
最後の方の箇所は、神が立ち上がってこの民のために戦ってくださることが書かれています。
And as we know, God would defeat the Assyrians, and He would do it Himself.
そして私たちは神がこのアッシリア軍を打ち破ってくださること、神ご自身でそれをやってくださることをやってくださったことを知っています。
And the role of the people would simply be to celebrate that victory.
そしてこの主の民はもう本当にそれをただその勝利を単純に喜びます。
Now for us living nowand living as believers in JesusJesus has won the victory for us on the cross.
そして今私たちこのイエスを信じる私たちにとっては、イエスがもうすでに私たちのために十字架で勝利をしてくださいました。
And he did it himself. No one helped him. He did it all by himself.
それもたったお一人でご自身で誰もそれを手伝うこともなくご自身でそれを行ってくださいました。そして、この死とそれから罪と死にそれを打ち勝ってくださいました。
He triumphed over Satan, the one who tries to accuse us.
私たちをいつも責めようとするそのサタンに打ち勝ってくださいました。
And that's his victory.
これは主の勝利です。
Our part is to believe in him.
私たちの役割はそれを信じることです。
To trust in him.
主を信頼することです。
You know, we celebrate what he's done.
主が行ってくださったことを祝うことです。
You know, I think about the Israel, the people in Judah at this time, and God is saying, "Trust me," and He's talking about in the future, I will.Defeat your enemies. They hadn't experienced it yet, but he was going to do that. He was, would miraculously destroy the Assyrian army in one night.
この当時のユダの民のことを考えてみてください。神ご自身が彼らのために戦ってこの敵を滅ぼすと言ってくださっています。でも実際にはまだその敵が滅ぼされるということは起こっていない。状態ですけれども、その時にもうすでに先のことを約束してくださっています。
So he's saying, Trust me,
私がこういうことをするから、だから私を信頼しなさいと言われます。
But from where we stand, we look back, and the Lord has already defeated our enemy.
そして私たちは今それを振り返って何が起こったかを見ることができますけれども、その時に神は本当にその敵を打ち負かしてくださいました。
He says, "Trust me."
神は私を信頼しなさいと言われます。
And we have such good reason to trust him because of what he has already done.
そして私たちはその信頼しなさいと言われる言葉をまさに信頼することができるわけです。なぜならば、もうすでに私はこうすると言われたことが成就しているその結果を見ることができるからです。
We have evidence. And the evidence we see Jesus defeated the devil because we saw him rise again. We saw his resurrection.
もうすでに神が敵を打ち負かすと言ってくださったそのことがもう行われて、そして、主がもう一度蘇ってくださったことも私たちはこう振り返って見ることができます。
And he says, Trust me.
そしてその主が私を信頼しなさいと言われます。
I defeated death, and I'm going to raise you up in the same way.
私は死に打ち勝った。そして私が蘇ったのと同じようにあなた方も死から蘇ると言われます。
And in some way, we have the Lord has proven himself.
もう主はすでにご自身でそのことを証明してくださいました。
We have every reason to trust him.
ですから私たちにはもう主を信頼するその十分な理由があります。
So、let's do that with our lives.
なのでぜひこの命をかけてそれを行っていきましょう。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, we do trust you. We declare that.
主よ、私たちはあなたを信頼します。今宣言します。
You have defeated the enemy.
あなたはすでに敵に打ち勝ってくださいました。
You haveYou have triumphed over the devil, all of his accusations, all of his lies, even death itself, you've defeated.
悪魔に打ち勝ち、あらゆる悪魔の攻撃にも打ち勝ってくださり、そして死にさえも打ち勝ってくださいました。
And you did it yourself.
それを主ご自身で行ってくださいました。
And you have proved your love toward us.
そして私たちにあなたの愛を示してくださいました。
And we know, Lord, that we're always tempted in this world to doubt that.
私たちはこの世にあって本当にいつもあなたの愛を疑ってしまうそのような傾向があります。
And I just pray, Lord, that you by your Spirit would remove every doubt from our minds.
どうぞあなたの御霊によってあらゆる私たちのうちに起こってくるその疑いを取り除いてください。
Just like a wind blows away all theSmog, all the clouds, and that we can see clearly.
風が本当に雲を吹き飛ばすように、どうかあらゆる疑いを吹き飛ばしてくださって、私たちがはっきりと主を見ることができるように助けてください。
And help us, Lord, to be bold and to declare your victory to the world around us.
そしてどうぞ私たちが本当に大胆に、あなたがもうこの世に打ち勝ってくださったその勝利を宣言していくことができるように助けてください。
Thank you, Lord.
ありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.